皆さんおはようございます。なぜ異言で祈るのかという非常に得意なテーマで2回ほどお話ししまして、今日で区切りをつけたいなと思ってますけど、この、得意なテーマあるいは難しい内容もあったかと思うんですけど、皆さん方が忍耐して、ついてきてくださったことを感謝しております。で、私は異言にこだわっているわけではないんですけども、その重要性ということを非常に認識しています。そういう意味において、このことについておそらくよく話をする、牧師の一人ではないかなというふうに思うんですね。で、どうしてそういうふうに考えているかといいますと、私なりにですね、2つの大きな理由があるんですね。で、1つはこの異言を語るということを通して、私自身がこの聖書の御言葉は神の言葉だなということを経験したということです。いわゆる聖書の世界が自分の人生に結びついたわけです。で、聖書の御言葉はその通りだということを知っていく大きな体験の一つになったということです。もちろん救いの体験が一番大きいんですけども、その、に続くですね、重要な体験でした。で、もう一つはですね、やはりこの異言を語る、あるいは異言で祈るということを通して、自分のクリスチャン生活、あるいは通常のこの日常生活の中に、非常に大きな影響が与えられた。その結果が良かったと。ね、いろんなことをこう試してみてですね、その結果がいいか悪いかによって、続けてそれを利用するかどうか決めるわけですけど、通常はですね。そういう面においても、確かにこれは非常に意味があるなということを経験しました。ですから、異言で祈るということの重要さというのは、神学的に論争するというよりもですね、それを行った人がその人の生活においてどれだけ影響力を経験できたかという、それだと思うんですね。だから自分にとって特別に影響力もなければ意味がないということであれば祈る必要もないと思いますけど、でもその内容が素晴らしいということを経験なさるならば、おそらく、この異言で祈るということを、自分のクリスチャン生活から、省いてしまうことはできないんではないかと思います。今朝も、ちょっとした出来事がありましたがね、そういう中でやはり私に今できること、すぐできることはやはり異言で祈るということです。というのは、私たちがですね、自分の知性でこうすればうまくいくだろうとか、こういうふうにすればいいかなとか、いろいろ考えてもね、それがベストかどうかわからないんですよ。ですから神様の導きの中で最善が導かれるようにということを委ねながら、しかも主に求めて祈ろうとすると、この異言の祈りに行き着くんですね。そういう意味において、この異言の祈りというのは、この、第一コリントの14章にも書かれているんですけども、その人の徳を立て上げていく、霊的な徳を築き上げていくということにおいて非常に影響力があります。で、まず第一コリントの14章の1節から4節のところを最初に読みたいと思います。第一コリント14章の1節から4節です。ご視聴どうぞ。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは、誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが予言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。この中にですね、まず2節に、異言を話すというのは神に話すのです。そして自分の霊で奥義を話すと書いてます。それは前回説明しましたように、聖霊が私たちの霊の領域に入ってくださって、まず聖霊様が交わりを持たれるのはあなたの知性ではなくてあなたの霊なんですね。あなたの霊の領域で聖霊があなたの霊と交わりを持たれます。そしてあなたの霊と聖霊様が一つになってあなたの魂に証しをします。その証しというのは、いわゆる御言葉の 真実性というものを訴えていくわけです。あるいは御言葉があなたの心の中に開かれてくるわけです。で、そうしますと私たちは御言葉を受け止めて信じるということができるように変えられていきます。で、この聖霊があなたのうちにおいでくださって、あなたの霊と交わりを持たれて、あなたのこの霊的な領域が強くなる、これがいわゆる徳が高められていく、築き上げられていくということの土台であるわけです。というのはですね、霊的な領域というのは実は心の領域の土台なんですね。まあ、立派な家を建てましても、土台がこの砂地であったり不安定であると、大雨が来たり嵐が吹くと心配なわけですね。こういうことです。もしあなたが、自分の生活において何の問題もない、あるいはいろんなことができる、で、すごく今自分の人生で最高だなと思うときに、あなたの心の深いところから、でも虚しいねとか、何のためにとか、私はどうなるんだろうとか、もしそういう声をどこか内側から聞くことができたとすれば、それはあなたの心の状態は幸せだと思っていても、霊の状態は非常に悪い不健康な状態であるということです。その内側からあなたの心の良心を通して語りかける直感力の声というのは、あなたのこの意識の領域のもっと深いところにある霊的な状況の声を表しています。で、救われるというのはですね、イエス様を信じて救われるというのは、この霊的な状況が、新しく生まれ変わることなんです。神様によって命をいただいて、永遠の命を受けて、聖霊があなたの霊のうちに住んでくださったときに、あなたの霊的状態が健康になります。そうすると逆のことが起こるんですね。もう今は問題がいっぱいあるってね、またですね、忙しい時にこういうことが起こってきた、まあ、私なんかしょっちゅうなんですけどね。でもその時に神様の前に出た瞬間に内なる声がですね、安心しなさいって、恐れることはありません、ね、それは霊的状態が健康であれば、私たちは問題に対処することができるんです。で、その霊的状態を、霊的な状況を養っていくのは主との交わりですね、聖霊様との交わりです。それがロマ書8章の16節にありますように、15、16にありますが、アバ父と呼ぶということ、これは呼ぶというのは交わりを表しています。そして聖霊によって証しするということです。証しするというのはあなたの魂に対して証しするわけです。今日皆さんに対する、まあ、特にこれはクリスチャンの方ですけれども、一つの問いかけというのは、あなたの生活がどうであったとしても、あなたの霊的な状態は健康でしょうかという問いかけです。あなたの霊的な状態が健康であれば、外側の生活はこの世界と関わって毎日毎日私たちはね、一喜一憂するわけです。物事は動いていくわけです。でもあなたの内側からは安心感があるはずです。そして大丈夫だという信仰があるはずです。希望があるはずです。それは霊的な状態が健康であるからです。で、この異言を話すことを禁じてはなりませんと、パウロはこの14章の39節の中で語っています。あるいはこの14章の18節の中で、私はあなた方の誰よりも多くの異言を話すことを神に感謝していますがと言っています。それはおそらく彼はですね、この御霊による祈りということの中で、異言によって神と交わりを持つことによる、素晴らしさというものを経験しているからだと思います。まあ、ガラテヤ書の中に、内なる人が御霊に、エペソ書の中にですね、内なる人が御霊によって強くなるようにという彼の祈りがあります。この内なる人は実は主との霊的交わりによって強められるわけです。まあ、このことにおいては誰も反対しないと思うんですね。で、その交わりの要素の、まあ、一つとしてですね、異言による交わりというのがあります。これが全てではないですよ。でもその交わりが占めるウエイトというものはかなり大きいんではないかなと思います。で、今までこの2回の中でこの異言で祈ることの力についてお話をしてきたんですが、まず、まあ、復習っていうんですか、ちょっともう一度思い起こしていただきたいんですけど、一つのことは霊意識が解放される、つまり霊的領域の扉がより大きく開かれていくわけです。まあ、その結果、神の子とされているというその立場、その信仰に立つということが優しくなります。 この霊的なことに目が開かれないと、私たちは御言葉に変えることが難しいわけです。この現実の問題とか、あの雰囲気とか状況にこう振り回されてしまうと、そればっかりが目についてですね、御言葉に立つということが難しくなります。しかし異言の祈りというのは、そういう障害物を突破していきます。そしてあなたの霊の目を開いて、あなたが御言葉に立つことができるようにという助けをしてくれるわけです。その時に私たちは自分自身が霊的な存在者であるということに目が開かれていきます。で、第二コリントの一章の21節と22節を一緒に読みましょう。コリント人への手紙の一章の21節と22節です。まあ、今私が申し上げていることをですね、まあ、分かりやすく言えばこういうことですね。まあ、皆さんも今日この礼拝に来られたときに、まあ、何も特になかったという方も多いかも分かりませんが、いやでも今日は大変だったんですよという方もおそらくおられるんじゃないかと思いますね。まあ、私はまさにそうでした。もう本当にね、こう時間のやりくりどうしようかということをこうやりながら来たんですけども、でもその中でですね、揺るがないものがあります。それは神様は良い方であって、何が起こったとしても、最善を導いてくださる方であるという信頼は変わらないということです。アーメンでしょうか。どうぞ隣の方におっしゃってくださいよ。何が起こっても大丈夫ですよって。もう本当にその通りですからね。そういうふうに私たちは自分に対しても告白するわけです。そうしますとどうなるかというと、聖霊による油注ぎが増し加えられてきます。別の言い方をすると、信仰が強められます。で、この一章の21節と22節にはそのことが書かれています。ご一緒に読んでください。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。私たちをキリストのうちに固く保ってくださる、揺るがされない、御言葉に立つところからずれない、そこから足を離さないということです。まあ、問題が起こるときにですね、まあ、一つ気になることは、周りの人にやっぱり迷惑をかけてしまうんじゃないかなということですね。まあ、私もそういうことには結構敏感な方でですね。でも、まあ、最近は少し申し訳ないけど迷惑をおかけしようと思うようになりました。そう思えるようになりました。というのはですね、私が逆の立場であったとしたら、ね、必ずしもそれが迷惑であるというふうには感じないかもしれません。あるいはもちろん私たちが後で、お礼を述べたり、あるいは感謝を表したりということは必要かもしれませんけれども、でも私たちは共に生きている、まあ、人間の集団なんですね。共同体なんですね。それはクリスチャンであってもなくても関係ないわけです、ね、一人の人間として助け合って、また勇気を与え合って、そして、歩んでいくのが私の人生ですから、そういう意味において神様が許された関わりを持つ人々というのは、その方たちがどういう立場であったとしてもですね、私たちはあまり必要以上に神経質になる必要がないんではないかなと思います。神様はそういうことも含めて最善に導いてくださるということを信じればいいんですね。このところには、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいましたと書かれています。あなたがイエス様を信じ続けていく保証です。そしてあなたが主を信じて歩んでいくならば、神様があなたに力を与えてくださる。私たちは助けていただかなきゃいけない時があるでしょう。でもまた助けをする必要が起こる時もあると思います。力がある人は力のない人を助け、力がないと、ない時はへりくだって力のある人の助けを受ければいいんだと思います。まあ、そういうことに私たちが正直になり、また素直になるということはかなり勇気のいることですよ。でも私はイエス様を信じて生きるというのは何か完璧になることではないと思います。まあ、先週もイエス様を信じて、頑張る必要はないんですよという話をしましたけども、早速メールである方から連絡をいただきまして、まあ、最近クリスチャンになられた方が、その言葉を聞いて本当に励まされました。 それをこの先生にお伝えしたいと思いますと言ってわざわざメールをくださいました。まあ、私たちの心のどこかでですね、クリスチャンだからこうあらねばならないとか、こういうことをこういうふうになってはいけないとかね、そういうものを感じているんだと思います。そのこと自体は良いことなんでしょうけども、でもそれがあなたにとって律法になれば、あなたにとって要求になれば、それがいつの間にかあなたの首輝きになります。負担になっていきます。そしてそれはあなたの生活を重くしていくわけです。まあ、こういう言い方を時々するんですね。神様はご自分を愛する者に迷惑をかけられる。つまり神様は、私たちが自分のペースで歩いているとですね、時々神様は、いや、こういうふうに歩みなさいと言われる。でもそれは私にとって迷惑です。私は自分のやりたいことをやりたいんですけどってね、こういうことがあるわけです。同じように私たちも主を信頼して歩くというところにおいてですね、神様に迷惑をかけていいんだと思います。どうでしょうか。いや、言われんでも結構迷惑かけてますよという方も多いと思いますけど、私もしょっちゅうかけてますけどね。でもそのことにおいて大胆になりましょう。私は大胆に神様に迷惑をかけるんだって。そして大胆に神様から助けをいただくんだって、こういう決意をするということは大事なことですよ。この家による祈りというのは、まあ、霊的存在者としてのこの立場、価値観に目を開くだけではなくって、そこから霊的な賜物が現れる働きの道筋を作ってくれます。実はこの霊的領域というものが豊かになって広げられていくと、神様がそこにご自身の御心を示しやすくなるんです、ね、それはまあ啓示と言いますが、その霊的領域が良くなると、そこに神様はご自分の思いを示してくださったり、あるいは導きを教えてくださったりします。そしてそのことをあなたが語ったときに予言になります。あるいは知識の言葉になります。あるいは知恵の言葉になります。この聖霊の賜物の多くはですね、この霊的領域が広げられることによって、神様がご自分の御心を示しやすい人を通して働いていくんです。この14章の一節の中に、予言の賜物についてこの熱心に求めるようにということがこの書かれておりました。しかし私は今までですね、異言を語らない人で予言の賜物の働きをミニストリーでしている人を見たことがありません。不可能です。ないならば予言の賜物というのは、その人の思いを語るわけじゃないんです。神様の思いをキャッチして語るわけです。そのキャッチする場所は霊の領域なんです。ですから霊の領域において神様からの啓示を受け止めることを学んでいない人が予言できるはずがないです。もしするとすれば、その人はその人の感覚や思いで何か語ってるだけです。そういうふうに考えるとですね、まあ癒しの領域も同じなんですけども、その異言の祈りというものがベースになります。異言で祈ることによって何か力が働くわけではありません。そうではなくって、異言の祈りの交わりによって神様との交わりが豊かにされるということです。そして主の導きとその啓示を受け止めることによって、それを表現していく。それを表現するとそれが賜物になるわけです。で、こういうことが、まあ、なされていくわけです。そして、二つ目、まあ、申し上げたことはですね、同意という話をしました。つまり私たちが信じたことを、あなた自身がアーメンと言って同意する必要があります。これが実はですね、異言の祈りの中でなされていくわけです。私たちが実は主から聞いたことを誰かに話す前に、聖霊さんはまずあなたに語ってるわけですから、あなたがそのことについて同意するのは知性の領域じゃありません。というのは、知性の領域では理解できないことがほとんどです。神様の導きに関してはね。ですからあなたの霊の領域がの中で、あなたの霊が同意するわけです。そうするとあなたの霊と聖霊様が一つになって、そこでアーメンということが起こります。そうするとどういうことが起こるんでしょう。賛美が始まるんです。賛美というのは実は神様の導きとあなたが同意したときに初めて賛美できます。これは神を褒めたたえる賛美のことです。神を褒めたたえる賛美というのは、ですから上手とか下手ではないですね。そこには霊的な解放されたものがあります。そしてそういう賛美がなされていきますと、その賛美を聞いた人が霊感を受けます。で、その賛美の中で神様の臨在を経験します。だから あなたが無意識のうちにですね、例えば、お家で、あるいは車の中でこの霊の歌を歌ってたとします。歌い出したとします。もしそこに誰かがいたとしたら、あなたは知らないですけど、あなたのその霊の賛美を通してそこにいた人は主に触れられています。神様の臨在に触れられています。そして不思議なものを経験しているはずです。つまりそれは普通の歌ではないからです。私は教会の中でいろんな賛美があります。まあもちろんいろんな賛美は受け入れますけれども、しかし一番私たちが解放して歌わなきゃいけないのは霊の賛美だと思います。あなたの信仰の領域が養われて、それが解放されるときに神様の臨在が流れていくからです。その突破口はやっぱり聖霊のバプテスマですよ。そして霊の賛美です。このエペソビトへの手紙の5章の19節を開いてください。エペソ5の19です。一緒に読んでください。はい。詩と賛美と霊の歌とをもって互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。互いに語りと書いてます。霊の歌というのは互いに語り合う歌です。ある意味において。神様に賛美しながら、お互いそれを聞き合って、そして語り合っていきます。そして、霊的な恵みをお互いがこの分かち合っていくわけです。心から歌えとありますが、この霊の賛美の領域に入りますと、もう私たちは自分の音楽は下手とか上手とかそういうことをもう全然忘れてしまってですね、内側からこの心を注ぎ出すようになります。ね、喜びがあふれてきます。私は1968年に聖霊のバプテスマを受けました。そしてもうその頃はですね、もうしょっちゅう同じ仲間たちが集まって、集まったら賛美してました。まあ、当時は実際の聖歌しか使っていなかったので、聖歌は賛美するんですけど、そのうちにだんだんと霊の歌になっていきます。威厳でまず祈り始めます。そして、霊で賛美を、メロディーをつけ始めます。そして霊の歌をこうお互い歌い始めます。そのことによって、今考えてみればですね、三つぐらいのことが起こったと思います。一つは、まず心が癒されたということです。霊の賛美は癒しをもたらします。先週もある教会に行きまして、合祀させていただきましたけど、たくさんの人たちの霊の賛美をしました。そしてその1週間経ってから、その先生にお聞きしました。いや、あれからね、もうあの人もこの人もね、私はここが癒されました、こういうふうに癒されました、たくさん証が出たんですと言われました。私よかったですねと言いました。その時気がつかないかもわかりませんが。もちろんそれは心の癒しもあれば、体の癒しもあります。ね、霊の賛美の解放というのは実は神様の臨在が流れていくことですから癒しが起こるわけです。そしてもう一つはやはり勇気、力が与えられます、ね、希望が増し加えられます。御言葉の、ね、真実さを信じようという希望が与えられます。そしてもう一つね、ビジョンが来るんです、皆さんどういうふうにして神様からビジョンを受け止められるんでしょうか。例えばビジョンという話をすると、いやそれはまあ教会についてでしょうとか、宣教についてでしょうとかいうふうにおっしゃるんですけど、そうじゃないですよ。あなたの家庭のビジョンは何なんですか？あなたの将来のビジョンは何なんですか？あなたが関わっているお仕事や、そのプロジェクトですね、そのビジョンは何なんですか？多くの神様は知恵と力というものを私たちの現実生活の中にもたらそうとしています。あなたがこの世の中で、いろんなお仕事に関わっていらっしゃるでしょう。でも私がお勧めしたいことは、たとえわずかであっても、5分であっても、どうしようかなと思ったときは、時間を取ってください。私の知り合いの人は、そのときはトイレに行くんだそうです。そしてその中で祈るんだそうです。で、歌えることができれば、賛美すれば一番いいでしょう。それはいくら考えても、私たちの考えではこう行き詰まってしまうことがよくあるんです。でも神様を礼拝するんです。賛美するんです。その入り口は威厳の祈りです。威厳と祈りながら神を褒めたたいていったときに、突然上が開かれます。そして知恵が与えられます。そして、こんなことをあまり悩む必要もなかったかなということも教えられます。あるいは自分の高ぶりや傲慢さも示されて減り下るかもわかりません。あなたが5分席を外して帰ってきたときに、他の人があなたの態度や雰囲気が変わっていることに気がつくでしょう。人間はやはり一つの問題をずっとこう見続けていくとね、どうしても自分中心になってきます。考え方、感じ方というのが。でも主の前に出て主を礼拝するときに、私はもう一度客観的に物事を見るようになります。そして上からの知恵をいただけるように変えられていくわけです。 まあ、こういうふうにこの同意していくこの祈りというもののこの基本がですね、威厳の祈りなんですね。まあ、自分の内側で祈りながら、そして自分で告白するんです。アーメンとか言ってね、主よ感謝します、ハレルヤとか言って自分で言います。それ自分に同意してるんです。でもそのことによって天において何かが起こっているわけですよ。これは素晴らしいことです。そのような変化が起こると自分の思いを超えた祈りが導かれていきます。自分の考えを超えた何か理解力というものが与えられていきます。これは異言の祈りがもたらしていく大きな効果であるわけです。そしてもう一つの大きな領域というのはですね、異言で祈っていくと目に見えない霊的な領域に目が開かれてくるということです。通常私たちは目に見える状況に対してどう対処するかということを考えるわけです。でもその背後に目に見えない存在があって、そして目に見えない存在の力が目に見えるものに大きな影響を与えているということを否むことはできません。簡単に問題が問題であるという場合もあります。しかしそれ以上のものもあります。例えばあなたがたまたまですね、ポケットから、まあ、小銭が必要だと思って小銭を出したら落としたとします、ね、小銭を落としたことは別に構いません。拾えばそれで済むことです。ところが落ちた小銭が転がっていって溝の中に入ってしまって、しかもその溝には鉄のこう何かこう蓋のようなものがあってですね、隙間から落ち込んだとします ね。どうしますか。もうこれ諦めるか何とかしなきゃいけません。ところが何とかそれを拾い上げようとすると時間がかかる。でよく考えてみるとですね、今そんな時間がないんだとします、ね、そうするとあなたはそれを諦めるということを決断するか、ね、何とかして頑張るか、どっちか選ばなきゃいけませんね。そうするとどういうことが起こるんでしょう。まあたったという言い方は悪いかも分かりませんが、それは50円玉であり100円玉にしろですね、100円であなたの人生が台風のようになります。心がですねこういうふうにかき乱されてしまいますね。何なんでしょう。敵は笑ってます。そうだって、私はたった100円であなたの人生を狂わすことができるんだよって、ね、そのこの心がひっくり返ってる時に誰かがやってきて声をかけたら、うるさいって言いたくなります。その人は何を言われたかさっぱりわかりません。まあ声に出さなくてもですよ、何かそういう雰囲気が出てきます。そういうことによってあなたの生活がその日一日で非常に暗いものになってきます。これどういうことでしょう。つまりそこには霊の戦いがあるということです。霊の戦いです。実は霊的な領域に目が開かれたときに一番大事なことは、物事の背後にある霊の戦いに気がつく必要があるということです。そのときにあなたは単に出来事を出来事として処理できるか、その出来事に関わるいろんな恋、自分の気持ちに振り回されて巻き込まれて霊の戦いに敗北するか、どっちかです。この霊の戦いの領域というのは、これは私たちの毎日の生活から切り離すことができないわけです。エペソ人への手紙の6章の11節を開いていただきたいと思いますが、エペソ6の11から18のところです。今日はこのメッセージをすることを敵が知っていて、礼拝の前からさまざまな妨害があったんだろうということは分かっておりました。体がちょっと熱くなってきましたね、今。ねえ。どうぞ皆さん、大人の方、どういう雰囲気ですか？私は扇風機をつけます。まあ、こういうことです。まあ、冷静にあればいいわけです。で、この霊の戦い、まあ、11節からまず読みましょうか。18節までどうぞ。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これはすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。 それによって悪い者が放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。私の戦いは血肉に対するものではない、天にある諸々の悪霊に対するものだと、ここに語られているわけです。そしてこのエペソ書の中でパウロは霊の戦いの武具を6つ語っています。6つ出てきましたね。真理の帯、正義の胸当て、平和の福音の備え、信仰の大盾、救いの兜、御霊の与える剣、6つ出てきます。実はこれらを用いて霊の戦いに対して勝利しなさいと言っています。皆さんが意識してもしなくても霊の戦いはあります。あなたが気がついていても気がつかなくても敵はあなたを攻撃しています。これは目を閉じて見えなくすればなくなるというものじゃありません。あなたが信じなければそれがないというものではありません。あなたが信じなくてもこの戦いの現実はあります。このことに私たちがこの目覚めていくということは非常に重要なことです。特にこの真理の帯、正義の胸当て、信仰の大盾、こういうことをこう考えるとですね、このテモテの手紙の中でパウロが語っていることを思い出すんですね。第一テモテの一章の六節に出てくるんですが、それは清い心と正しい良心と偽りのない信仰と書かれています。私たちが霊の戦いにおいて基本的に勝利するためにはこのことが必要です。清い心、正しい良心、偽りのない信仰です。その信仰のあり方を私たちが神様の前に保っておるならば、実はこの武具をしっかり持っていることになります。で、この霊の戦いというのはですね、どういうふうなところにやってくるか、これ3つの領域があるんですね。やっぱり私の体の行動が3つあるのと同じです。霊の領域と、心ですけど、それは思いの領域ですね。もう一つは生活の領域です。この領域に霊の戦いというものがやってくるわけです。で、霊の領域の中に敵が攻撃をしてくるときに不信仰をもたらそうとするわけですが、不信仰というのはですね、原因があるんですもん。まずそこに不安と恐れが入ってくるということなんです。不安とか恐れというものが入ってくると不信仰になってきます。いわゆる不信仰という霊的なものに場所を準備するようになってしまうわけです。ですから聖書の中ですね、何回も何回も語られている言葉があります。それは恐れないでいなさいということです。恐れないでいなさい。恐れは感情ではありません。恐れは霊なんです。不安という感情はあるでしょう。でも恐れというのは霊です。ですからロマ人の手紙のこの8章の15節の中で、私たちがイエス様を信じた時に受けたのは奴隷の霊ではないと書いてます。奴隷の霊というのは恐れの霊のことです。そうではなく、子としてくださる神の御霊を受けたと書いてます。子供であるということは命がある、関係が良い、関係があるということ、そこには安心感があるということです。このマルコによる福音書の5章の36節の中にですね、開いていただいたら一番よくわかるんですけども、これはイエス様が、依頼されてですね、ヤイロという街道管理者の人に依頼されて、娘さんのため祈るために家に行こうとしたら、途中で長血を患っている婦人の人が介入してきた。彼女は別に悪いわけじゃないんですけど、イエス様の衣に触れて癒されたですね。そうするとイエス様がその人が誰かを探して彼女が証しをする時間ずっと聞いておられた。これが5章の33節に出てくるんですね。自分の身に起こったことを知り、イエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明けた。もうこれはね、おそらく時間かかったと思いますよ。一つは余すところを打ち明けたということ、二つ目の理由はこの人は女性であったということ。はい、ごめんなさい。女性は詳しく話されますからね。で、その間一番ですね、もう心配したのは誰なんでしょう。ヤイロさんですよ。早くイエス様来てくれないとね、娘どうなるんだろうって。 ね、でもやっとその証が終わってイエス様が安心して帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさいって言ったら、その後ですぐしもべがやってきて、ご主人様もうね、あの先生をねお連れする必要なくなりました、あなたの娘さん亡くなりました、ものすごいショッキングなレポートが来たわけですよ。これほどショックなことあるでしょうかね。思わずヤイロさん心の中でだから早く来てほしかったのにって思ったと思うんです、一瞬ね。でも彼の素晴らしさは、まあ、少なくとも聖書には記述されておりません。つぶやいたとか憤ったとか怒ったとか、その長血を患って癒されて喜んでる婦人に対して文句言ったとかですねそんなこと出てこないんですね。それはなぜかっていうと、彼がもう失望を落胆したその瞬間にですね、彼の心の中に恐れの霊が入ろうとしたんですよ、ね、私たちが心配したり思い煩うこと自体は罪ではないんです。しかし思い煩ったり、ごめんなさい、不安になったり心配することによって恐れの霊があなたの心に侵入しないように注意してください、ね、私たちは愛情のゆえに心配します。愛してるから、ね、心配します。でもそれをやり続けると、あなたは部屋を作ることになります。そこに誰が住むんでしょうか。恐れの霊がやってきます。ですからイエス様はこの36節一緒に読んでください。イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。アーメン。イエス様がそばで聞いておられた。私たちが実は心配してどうなるんだろう、どうなるんだろうと思っているとき、イエス様はあなたのそばでそのことを聞いておられるんですよ。皆さん、そのことを忘れないでください。あなただけが心配してるんじゃないんです。イエス様がそばで心配しておられるんです。そしてあなたに語っていらっしゃるんです。恐れないで、ただ信じていなさい。今日どうでしょうか。心配事あるでしょう。私もあります。ね、一つ間違えばもう心がこうなることもあります。しかし、この言葉に信頼したいと思います。恐れないで、ただ信じていなさい。どうぞ大人の方に言ってあげてください。言われると嬉しいですからね。恐れないで、ただ信じていなさいって。どうですか。もう財布の心配なくなったでしょ。もうこの御言葉は告白するって大事なんですよ。で、そしてもう恐れないでいなさいっていうことは、もう聖書の中に何度も出てくるんですね。もう皆さんよく知って開かなくていいですが、イザヤ書の41章の10節はね、恐れるなって書いてますよ。私があなたの神である、私があなたの神である。このことをあなたが不安に感じたり心配したときにすぐに言ってください。自分の魂に対して、他の人じゃありません。自分の魂に対して恐れるなって。私もしょっちゅう言いますから、あなたもおっしゃってください。そして次にこう言ってください。ハレルヤって言ってください。皆さん一緒にやりましょうか。恐れるな、ハレルヤ。ちょっと弱い、本気じゃないです。もうちょっと心を込めて言ってください。はい、恐れるな、ハレルヤ。手を挙げてくれた人は2人ぐらいしかいません。もう一回言ってください。はい、恐れるな、ハレルヤ。アーメン。イエス様、感謝します。恐れは霊ですから逃げていくんですよ。これ本当です。逃げていきます、ね、この恐れの霊をあなたの中の、あなたの心の中に絶対に入れないでください。ノーと言ってください。彼はいろんなところに近づいてきます。ノーって言うんです。イエスの皆によって退け。そこまで言えたら一番いいです。このマルコの4章の中に、船の中でね、弟子たちがもう悩んで悩んでね、死ぬかもしれないって、イエス様も寝ておられるしね、もう波がこうなってね。でその時にイエス様がなさったこと、これはマルコによる福音書4章の39節に出てくるんですけども、イエス様は風を叱りつけたと書いてます。風とは何でしょう。霊的なものです。波は風によって起こるんですよ、ね、風が退くと波は静まるんです。私たちもいろんな問題を持ってくるですね、この霊的な悪霊の力、あるいはこの世の風です。それに対して毅然として立ち向かう必要があります。つい先日、父親が電話してきまして、もう最近変な声が聞こえてしょうがないって言うから、で、まあ一人いるとね、まあいろんなこともあるでしょう、もう年もあるんですけども、 で、私はその翌日行きまして、そして、シアも身もどうですか、よく分からないですけど、ある参加者のところ、いや、自分の家ですよ、行きまして、叱りつけました。悪霊を二度と語るなって言いました。イエスの皆によって命ずる、二度と語るなって言いました。それから言わなくなりました。皆さん、私たちはこう妄想的に経験することもあるかもしれませんけれども、でも、霊的な影響があるということもあるんです。なぜ私がそうしたかというと、そこにはかつては偶像が置かれていたからです。ね、そして今はですね、母の遺灰が置かれています。置いています。まだ残していませんからね。ですから、いろんな霊的な力が働きやすい現実があるんです。それは、霊的な領域に目が開かれていないと、こんな話でわからないと思います。あるいは、あなた変なんじゃないですかってよくわかりますね。しかし、私たちがイエス様の皆と知性の力を知っていて、それを用いたときに結果が現れるんですよ。結果が現れるんです。そして、恐れないでいなさいだけではなくって、イエス様が、十二弟子に現れたときにおっしゃったように、平安があなた方にありますようにということができるんです。平安がこの家にありますように。そう祝福するんですね。その時にあなたは霊の領域において勝利を取ることができます。次の領域はね、思いの領域です。これは多少厄介なんです。この第二コリントの十章を開いてください。コリント人への第二の手紙の十章です。十章の三節から六節のところをまず読みたいと思います。十章の三節から六節。一緒に読みましょう。はい。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。私たちは様々の試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計り事を虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。思いは戦場です。この思いはですね、あなたの意思に働きかける非常に強い影響力を持っています。で、あなたの意思があなたの感覚、その生活領域に影響を受けてそれを決断するか、あなたの霊の領域から来る信仰の霊に従って決断するか、それはあなたの意思なんです。私は何度も言いますけれども、この一つの、全体的理解を覚えてください、ね。あなたの中には精霊によって信仰があります。でも、あなたの生活にはいつも問題がどんどんやってきます。ですから、あなたの信仰の上には問題の層がですね、こう、溜まっていくわけ、積み上がっていくわけです。そこにいろんな問題がやってきたときに、あなたが霊的理解力と霊的力があれば、その問題によってあなたが、感じたところ、経験したところによって行動することはしません。すぐにはしません。その問題の上に神様がどう働いてくださるかを考えようとします。御言葉をそして読みます。メッセージを聞きます。賛美をします。そして主よ、あなたはどのように働いてくださるんですかと祈り始めます。今朝もこの礼拝で申し上げたんですけども、問題が来るときになぜこんなことが起こるんですか、どうしてこうなるんですかという祈りはできるだけ少なくしてください。そう祈っても構いません。最初はそう祈っていいんです。でも、いつまでもそう祈らないでください。私たちがどうしてですか、なぜですかと言っている間、あなたはその解決を自分中心に解決しようとしています。ですから、本当の解決は来ないんです。でも、もう一つの祈り方があります。そう、まあ、神様なぜなんですかと祈ったその後で、でも神様、あなたはこの問題の上に何をなさろうとしてるんですか。私はこの問題の中であなたをどう信じたらいいんですか。どういうふうに従ったらいいんですか。ということを祈ってください。そうするならば、その問題がなくなるとかいうことが問題ではなくって、その問題を通して神が働いてくださろうとする意図があります。目的があります。その神がなさろうとする計画があります。それを見ることができるようになります。そしてあなたが、どういうふうに信じたらいいのか、どのように行動をとっていったらいいのかということを神様に求めていったときに、あなたの目は主の方に向いています、ね。そうすると神様はいろんな思いをくださいます。あるいは知恵をくださいます。いろんな方法を教えてくださいます。でも最終的に、あなたがその中でどれかを選ぶわけです。 その選ぶのは、あなたが御言葉によって培われて経験してきて、学んできたあなたの理性です。普通の、感情と自分の思いによって養われてきた理性ではなくて、信仰によって養われた理性です。この理性が最終的な決断をします。まあ、もう少し分かりやすく言えばですね、御言葉に従って私はどう決めるかということです。神様の思いを考えてどう決めるかということです。これはどんどん成長していきます。この霊的なものは最終的にはあなたのその信仰の理性で物事を決定します。これは歴史の中においてもみんなそうです。ね、最終的にこの聖書が66巻であるということは選ばれたのも、あるいは様々な教理がこれは健全なものであるということを最終的に決定したのも、それは成熟した信仰の理性を持った人たちが決めたんです。ね、雰囲気で決めたんじゃないんです。皆さん、今晩100人おりますから祈って半分以上が幻を見て、その幻によって決めましょうか。そんな決め方もしたことないんですよ。みんなが考えて祈って、そして信仰的な理解からどうするかを決定するんです。しかしこの成熟した理性の前にで決定する前に、何を決定するかという内容を神様からあなたが聞く必要があるんですよ、ね、それが主に尋ねるということです。あなたを神様どう信じたらいいんでしょうか。あなたが何をなそうとしておられるんでしょうかということを求めるわけです。その時にですね、あなたの思いの中はこう戦場ですから、いろんなものがこうね、入り乱れているわけです。このさっきの読みましたところにも3つのことが出てきますね。1つは様々の試練と書いてます。いろんな思いや考え方です。2つ目はあらゆる高ぶりです。それは何とか自分の力で解決しようという考え方です。3つ目はすべての計りごとと書いてますが、いろんなこう、まあ、人間的な知恵とか方策です。まあ、そのこと自体が悪いということじゃないんです。それは中立なんです。しかし神様から与えてくださる知恵や計画を知ろうとしないでそれを用いたとすれば、あなたは失敗します。ですから人間的に生まれてくるさまざまな試練とか高ぶりとか、すべての計りごとをキリストの中に委ねてしまう、それを何て言うんですかね、縛りつけてしまう、あるいはそれを打ち砕いてしまう。そうするときにあなたの思いの中にですね、御言葉によって与えられる信仰の雰囲気ですね、信仰の霊が満ちてくるわけです。御言葉の影響力があなたのその計画を包んでくれるわけです。ですからこの霊の戦いの中の神の武具の中で、まあ、みんな6つのものもみんな大事なんですけども、非常に大事な一つの強調点はですね、救いの兜です。兜っていうのは頭をこう守るわけでしょ、ね、思いは実はここにあります。ですから私たちの思いが敵によって侵入されないように守ることが必要です。私たちは簡単ですね、街を歩けばすぐに敵はいろんな思いを侵入させてくるでしょう。 あれ欲しいなとかですね何か誘惑の声が聞こえてくるかもわかりませんね。あらゆるものが私たちの中に入り込もうとしてきます。ですから御言葉によってあなたの思いをしっかりガードする必要があります。これが救いの兜です。そしてそのようにあなたの思いがこの守りきれないとき、戦いが起こったときどうしたらいいんでしょうか。ピリピ人の手紙の4章の6節7節をもう皆さんよくご存知だと思うんですけど、そこをこの読んでみたいと思いますが、ピリピ人の4章の6節7節です。ご一緒にどうぞ。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。何も思い煩わないでと言ってます。でもこれは不可能に近いですね。いろんな思いがあってくると私たちは煩ってしまうんですね。でも御言葉が言ってることはこういうことです。実はあなたがそのことを考えて悩むということは、その中心にあなたの何か願いがあるわけですよ、ね、ところがその願いが願い通りにいかない、計画通りにいかない。ですからそこでいろいろこう思い煩ってしまう。そうするとですね、敵はあなたが本当に願っていることを忘れさせて、あなたが思い煩ってる方に心を向けさせようとするんです。聖書はどう言ってるんでしょうか。 あなたが思い煩うようなことが起こってきたときに、あなたが本当に願っていることが何なのかということを神に申し上げなさいと言っているんです。本質を見失っちゃいけないです。マルタとマリアのことを考えてください。あの時イエス様が来られて、マルタっていうのは実は夫人っていう意味なんです。マルタの名前の意味はね。もう彼女はね、真っ先にイエス様を心から歓迎したと書いてあるんですよ。彼女はもてなしのできる素晴らしい器なんです。教会にマルタさんがいなかったら、私が教会来ても誰もお茶も出してくれないと思います。でもね、皆さん親切にいつも助けてくださいますね。マルタさんは教会に必要なんですが、しかし、マルタさんは時々行き過ぎることがあります。彼女は喜んでイエス様を迎え入れたんですけども、そのルカ伝を読んでいきますと、彼女はいろいろと心配してと書いています。ね。まあ、イエス様がおっしゃったんですけど、いろいろと心配しすぎた。あれもこれもですね、自分の力でやらなきゃいけないと思ってこう言ってしまったわけです。で、彼女の思いが混乱しました。そうするとどういうことが起こったんでしょう。彼女が一番願っていたことが何であるかを忘れてしまったんです。彼女が一番願っていたことは何なんでしょう。イエス様を喜んでお迎えして、イエス様とお交わりして、イエス様からいろんなことを教えていただきたいと思ってたはずなんです。ところが、歓迎したのは良かったんだけども、どういうふうに接待しようかということで、もう心がいっぱいになってしまってですね、自分が一番願っていたことを忘れてしまったんです。思い煩いの、この、問題点というのはそこにあります。一番大事なところから私たちがずれてしまうということです。あなたが神様に一番祈らなきゃいけないことが何かを見失ってしまうということです。あなたが一番愛情を注がなきゃいけないものが何であるかということからずれてしまうということです。ですから、この思いの領域というのは守られなきゃいけません。その思いの領域にいろんな混乱がやってきたときに、この第一ヨハネの4章の4節の御言葉は役に立つと思いますね。力があると思います。私たちのうちにおられる方は、この世のものよりも強いからであるということです。アーメンでしょうか。もう宣言するんです。私のうちにおられる方は、この世のものよりも強いんだって。この世が私に心配をかける内容よりも、私のうちにおられる方が成し遂げてくださることの方が、はるかに素晴らしいということです。アーメン、信じます。今日皆さんの中でいろんな問題があり、戦いがあり、課題がある。そういうことを抱えておられる方、ね。でもこれを信じましょう。あなたの問題がどんなに大きくても、あなたのうちにおられる方はもっと大きな方です。偉大な方ですよ。そのお方を見ましょう。そのお方を見上げたときに初めて平安がやってきます。勇気が与えられます。そして信じることの喜びを経験します。もう一つは生活領域なんですけど、これは家庭とか仕事とか環境の中にやってくるんですけども、この生活領域というのは具体的なことですから。具体的なことは、私たちがよく考えて、そして優先順位をしっかり決める必要があります。何が一番大事かということを私は考える必要があります。そして一番大事なことは、神様にやっていただくことと、あなたがしなきゃいけないことの区別をはっきりするということです。時々クリスチャンはですね、神様にやっていただくことを自分がやろうとします。そして自分がやらなきゃいけないことを祈って解決しようとします。逆です。少なくともこの聖書を見る限りにおいて教えられることは、神はあなたに力をくださいます。しかしその力を用いて問題をやり遂げるのはあなたです。そのために神様はあなたに理性を与えています。能力を与えています。エネルギーを与えてくれています。もし私たちがその力や能力やエネルギーをいただきながらそれを用いないとすれば、それは不従順なしもべです。神様から力を受けることを求めることは構いません。しかし問題は、あなたはそれをどのようにどう毎日用いているんですかということです。まあ例えば、私はいつも感心するのはですね、ね、食事が終わると、まずね、お母さんたち、奥さんたちそうですね、席を立って、またいろんなこと、片付けもあるでしょ。本当はもう少し座っていたいなと思うと思いますよね。ね。でも、立ち上がってやります。ね、それなぜなんですか？いや、もちろんこれはね、片付けしなきゃいけないですからね、と言うかもしれません。しかし、そうではないですよ。あなたの動機はですね、それをその一つ一つをやっているときに、あなたは家庭というものを築き上げているわけですよ。良い方向に築き上げているわけです。 それがあなたが一人で生活してもらえないことだと思います。一人だからもう、食べ物をもうほったらかしてですね、まあ、食べたもののこうなんていうか容器とかもうそういうものをもう放っておいたらどうなりますか。あなたはいつの間にかゴミの山に住むようになります。私はゴミハウス家にの近くに行ったことがありますけども、その近くの先生とお話をしました。その市がですね、ある時それを全部片付けたんだそうです。1000万かかったんだそうです。そしてそれを片付けた時に大問題が起こりました。どんな問題かというと、ゴキブリが居場所を失ったんです。そしてそのゴキブリがその周辺の家をめがけて一斉にブワーって行き出したんです。大変でしたよと言ってました。それから何年か経ってそういう訪問がやまったんですけど、変な訪問ですね。なぜかと言いますと、ゴミが元へ戻ったからです。いいのか悪いのか分かりません。皆さんどうぞこの思い煩いとか恐れとか不安のね、ゴキブリみたいなもんがあなたの心の生活の中に宿るような場所を作らないようにしましょう、ね、そのため私は礼拝に来るんです。そして毎週ね、もう爽やかな気持ちで神様を賛美して、あなたの荷を主に委ねよう、そうすれば主があなたを支えられるって、アーメン、信じるんですよ。アーメンでしょ。あなたの家庭のことも将来のことも仕事のことも心配事は山ほどあります。そんな山ばっかり見ていて幸せになれるんですか、ね、むしろ私たちが今キリストにあって救われ喜び、そして主にある兄弟姉妹、また愛する家族、ね、私たちが生活できる必要なものを主が備えてくださっている、そこを見ようじゃありませんか。神様に感謝しましょう。たとえ不自由な部分、不便な部分があったとしても、そこを見るんじゃなくって、主がくださっている恵みを見て感謝しましょう。この霊の戦いはあるんです。だから負けないでください。イエス様の御名によって、神の武具によって立ち向かって勝利を経験していきましょう。アーメン。どうぞお立ち上がりください。ハレルヤ、感謝します。今イエス様を賛美したいと思います。一緒に主をあがめましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。今自由に主をあがめましょう。アーメン。異言の祈りはあなたを助けてくれます。それはあなたの霊の目を神様に向けさせてくれるからです。主に向けさせるんです。そうすればあなたは人を恨んだり、環境を何か腹を立てたり、そういう必要がなくなるんです。おー主よ、今たくさんの今問題があります。しかし主よ、これはあなたが働いてくださる素晴らしいチャンスですと私たちは信じます。主が最高に良いことをしてくださることを信じます。時にはへりくだされるでしょう。でもいいんじゃないですか、へりくだったら。ダビデはそのような経験をしました。ヨセフもそういう経験をしました。アブラハムも恥をかきました。パウロも苦しい経験をしました。私が生きるという現実は生優しいものじゃないということをみんなよく知っています。でもあなた自身がまずあなたの人生を卑下したり、自分に対して惨めになれば、あなたは本当に不幸な人になります。私たちはどんな困難があっても、キリストの救いと癒しによって守られていることを感謝しましょう。どんなことが起こっても愛されている、そして愛するという生き方から離れないようにしましょう。神に感謝をお返しする、その生き方から離れないようにしましょう。主を褒めたたえます。ダビデのように告白します。私の口には絶えず主への賛美がありますと。アーメン。感謝します。おー、イエス様、感謝します。今主をあがめましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、主よ、アーメン、アーメン、ハレルヤ、おー、ハレルヤ。私たちはどう祈っていいかわからない。それだけじゃなくて、どう信じていいかわからない。でも異言で祈るときに、神様はこの祈りも聞いてくださっています。そして異言が解き明かされて、あなたの中に思いとして言葉として与えられるときがあります。それを告白してください。また信仰によって知性で祈ってください。霊で祈り、知性で祈りましょう。霊で賛美し、知性で賛美しましょうと御言葉は言っています。この両方が必要なんです。オーディガハンバラララサンダララスゴーリア、オーリアハンダラララスカラララスサンバラララスゴーリア。アーメン、アーメン、アーメン。主 主よ感謝します。ハレルヤ。主は今日多くの人たちの心に慰めを与えようとしていらっしゃいます。癒しを与えようとしていらっしゃいます。神の前に心を注ぎ出せと御言葉は進めています。私たちは恥ずかしいことなんかないんです。今日も勇気のあるお証しを聞きました。本当に感動しました。神様の前に私はみんな弱いものです。罪深いものですよ。でも何も恥ずかしいことなんかありません。あなたが失敗しても主が償ってくださいます。おー主よ感謝します。ハレルヤ。オーディがハンバラララサンバラララスローリア。おーハレルヤハレルヤハレルヤ。インビリビリハンダラララスローリア。一時しのぎのような何か一時的にカバーするような解決をしないようにしましょう。勇気を出して根本的に解決しましょう。主に癒していただきましょう。悔い改めて内側から変えていただきましょう。ハレルヤ。聖霊様が触れていらっしゃいます。聖霊様が望んでいらっしゃいます。何を恐れているのかと。私はあなたと共にいると。おーハレルヤ。アーメン。ハレルヤ。私の愛する家族のために感謝しましょう。どうしてあなたの愛する家族につぶやくんですか。非難するんですか。ダメだと言うんですか。そんな愚かなことをやめましょう。あなたにとってかけがえのない家族じゃないですか。愛しましょう。感謝しましょう。助け合っていきましょう。主にある家族も同じことです。クリスチャンがクリスチャンのことを非難してどうするんですか。他の教会を裁いてどうするんですか。愚かなことです。喜んでるのは悪魔だけです。私たちは決して他のクリスチャンを裁きません。決して他の兄弟姉妹を非難しません。そう決めましょう。どの教会もどの団体も決して私たちは裁いたりしません。私たちは愛します。もし欠けてるところが見出されたならば祈っていきます。自分のことのように祈っていきます。主は力をくださいます。あなたの職場のイエス様を知らない方たちのために祈りましょう。もしいつもイライラして怒りっぽい上司がいたらその方のために祈りましょう。きっとその家庭に問題があるんでしょう。その人生に問題があるんでしょう。癒されるように祈っていきましょう。あなたの部下がなかなか頑固で一緒にやってくれないとすればきっと何か反感を持っている理由があるんでしょう。それが何かを考えてあげてください。一緒に膝と膝を突き合わせてその状況を聞いてあげてください。そして祈ってあげてください。私はあなたを信頼するよと言ってあげてください。神様は私たちが手をつないでそして前進することを願っています。やがて人々はキリストの香りをあなたから発見するでしょう。おー主よ感謝します。ハレルヤ。おーハレルヤ。おー主よ。今しばらく一緒に異言で祈りましょう。エヴァ主を礼拝しましょう。アーメン。ハレルヤ。オラララサンバラララスローリア。インビリビハンダララスカラバラララサンダララスローリア。ハレルヤ。主が今癒しも働いていらっしゃいます。腰痛の方ですね。腰痛を持っている方腰に手を当てて腰を軽く動かしてください。主があなたに触れていらっしゃいます。それから内臓のですね胆のうか胆のうでしょうかね、何かそのあたりに問題がある方ちょっとお腹に手を置いて主を賛美してください。主が癒しを与えてくださいました。アーメン。アーメン。胃に痛みが時々やってくる方、胃に痛みがやってくる方ですね、胃に手を置いて主を賛美してください。主を賛美してください。おーハレルヤ。オラララサンバラララスカンダラララスローリア。アーメン。ハレルヤ。この耳の奥にこの痛みを時々感じる方、このチクっていう痛みですね、あなたの神経が疲れてるんでしょう。主があなたに触れていらっしゃいます。リラックスしなさい。主に委ねなさい。主が癒してくださいます。アーメン。アーメン。ハレルヤ。おーハレルヤ。ハレルヤ。ハレルヤ。オーラバララサンバララスキリミギリミハンダララスコリ。ハレルヤ。ハレ から歩く総額の中で十二章を礼拝しましょう。主から受けましょう。主から聞きましょう。主からいただきましょう。オーリハンバララダスカララダスローリハン。明日からあなたが迎えようとしているお仕事のことや家庭のことや将来のこと、主の御手に委ねながら主に聞きましょう。主よ、どうしたらいいでしょうか。どう信じたらいいでしょうか。どう祈っていったらいいでしょうか。あなたはどんな素晴らしいことをしてくださる予定ですか。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、オーララサンバララスローリア、インバララサンバララスローリア。嘆きの谷から出てきなさい。賛美の衣を着なさい。ハレルヤ、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、ハレルヤ、おー、ハレルヤ、ハレルヤ、オラララサンバララスキンガララガスゴリア。主よ、力をいただきます。主よ、あなたの臨在と共に行きます。アーメン、アーメン、アーメン、アレルヤ。主よ、アーメン、アレルヤ。オーディアンマーララスカララガスイリビリミアンブロリア。あなたの意見にメロディをつけて歌ってください。イミリビアンバーリガララガスロアンバーリガララスカラガララガスインブロリアラ。In me, the Amaras Gloria. Oh, Hallelujah, Shuyo. Hallelujah, the me Amaras Gloria. In me, the Amgloria. Lord, is in me, the ある人に主がおっしゃっています。あなたの将来に蓋をするなとおっしゃっています。あなたの将来に蓋をしてはいけない。その蓋を取り除けなさい。私はあなたの将来を大きく開くとおっしゃいます。ビジョンを与えると主はおっしゃいます。エリリアンダーリガンブララナスオリアエンバーリグローリアアレルヤアレルヤアメンアレルヤ。主よ、アメンアメン、ハレルヤ。主よ、ご夫婦の間に、あるいはご家族の中に何か引き裂かれたような傷跡をそのまま持っておられる方はですね、和解しなさいと主はおっしゃっています。愛しなさい、許しなさい。おー、主よ、感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、私たち一同と共に、この新しい週一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。